で今日は、9月になりましたので、9月の議会はその決算ということで、令和3年度の決算が発表になりました。ということで、財政の話を一つ。それと、6月議会から、話題になっております、子育て政策の話が、2番目に。で3番目に、従来から改善をお願いしておりました、広報機能の、広報機能の改善ということでお話をさせていただきたいと思っております。では、1番目に、財政の話です。市の財政基盤確立推進の取り組みについてということで、質問させていただきます。令和3年度一般会計決算を見させていただきました。これから決算審査になるんですけれども、ざっくり、簡単に申しますと、財政指標に問題はなく、基金も取り崩しがないと、で積み立てもしてますということで、おおむね健全という話なのかなと思っております。でもう少し中身を見ますと、監査委員会からの指摘の中では、債権回収の整理の対策が不十分といった指摘もございます。水道代や市税、各種利用料金の回収で困難なものがあるんであろうということが推察されます。財政につきましては、壱岐市財政の取り組みとしまして、令和4年度から、今年度からですね、持続的な財政運営の指針として、壱岐市財政基盤確立計画が策定されまして、これが令和3年に策定されまして、財源確保、歳出抑制の方法等が各施策に並んでおります。で、この施策が可能なものから順番に実施されますというふうになっておりますので、そこでこの計画の現時点で着手されている内容、そして今後の実施方針、それから課題と対策についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
上村経事院の質問に対する理事者の答弁を求めます。総務部長。
おはようございます。7番、上村議員のご質問にお答えをいたします。私の方からは、財政基盤確立推進の取り組みについてお答えをいたします。令和3年度を財政基盤確立推進元年と位置づけ、将来にわたり持続可能な財政基盤の確立を目指すために、昨年12月に壱岐市財政基盤確立計画、並びにこれに基づく中期財政見通しを策定し、現在取り組みを進めているところでございます。本計画の基本方針は、次の世代に負担を残さない持続可能な財政基盤の確立であり、そのため歳入確保に取り組むとともに、基金の積み立てと取り崩しが均衡した財源不足を基金に頼らない財政運営に取り組むものであります。計画の進捗状況につきましては、基本方針の大きな柱である基金の確保について、令和3年度末で目標額82億3100万円に対し、92億4726万3000円、中期財政見通しにおける目標残高をクリアする基金の確保ができております。また、基本方針に基づく具体的施策につきましては、歳出における総人件費の抑制について、令和4年4月1日現在で、前年から10名の現、正規職員数421名から411名に、減少しております。自治体 DX 推進の取り組みについては、デジタル本庁舎構想のもと、スラックを活用した全庁的な情報共有の仕組み作り、ウェブ会及び電子決済の推進、公共施設の統廃合については、施設の整理など可能なものから順次取り組みを進めているところでございます。次に、債権回収整理の対策につきましては、市民部長の方からお答えをさせていただきます。以上でございます。
西原市民部長。
おはようございます。7番、上村議員のご質問にお答えいたします。令和3年度一般会計決算に対する審査意見において、債権回収整理の対策が不十分との意見についての現状の取り組み内容、今後の方針についてのご質問ですが、 平成30年度に債権管理条例を制定して以来、債権管理委員会と税務課債権管理班を中心として、債権所管各課の税外債権について各種研修や個別の指導助言を行い、主に現年度債権の徴収強化と古い累積債権に対しての債権放棄や負の欠損処理などの債権整理を中心に行ってまいりました。今年度からは滞納処分も視野に一歩進んだ対応を行うべく、債権所管各課に対して指導を行っております。新債権につきましては、債権所管課の間での取り組みのスピードや温度差があることや、債権整理を行った案件の過去の債権処理の問題についてのものと理解をしておりますので、債権所管各課が現年度完納で債権を累積させない、事項管理を適切に行い完納させる、真に納付が難しい場合は調査を尽くして法や条例に基づいた徴収緩和制度を適用するなどの基本的な方針を共通理解とするよう徹底し、適切な債権管理を進めております。以上でございます。
他ありませんか？理事者が他ありませんか？いいですか？はい、森部副市長。
私、債権管理委員長を承っておりますので、その立場でご説明をさせていただきたいと思います。市民部長の、答弁にありました通り、債権管理条例制定後は未収金の削減を目標に、現年度の徴収強化や過去の累積債権を中心に債権管理を行ってまいりました。その後、その過去の案件や案件の処理や一部債権所管課の対応の遅れについて、対策が不十分との関西圏があったものと理解をしております。現在の債権管理委員会を中心とした体制の中で、各部長には台帳の整備や過去の記録を残し、確実な引き継ぎ等を行うよう、また事項管理をはじめとした適切な債権管理を行うよう指示をしております。また債権管理委員会開催時においても、各部長より所管債権の管理状況について報告を求めて、報告をしておるところでございます。7月4日に開催をした直近の債権管理委員会においても、債権管理条例において定めた指針に沿って策定をいたしました収納目標について、実効性のあるものにするようにと指示取り組んでおりましたが、今回の関西圏を真摯に受け止め、その実行過程において各種調査や催告、徴収方法、滞納処分の検討、債権の放棄、負の欠損の処理などの方針を検討する際には、税務課債権管理班所管課へ協議紹介を行い、全債権所管課が共通認識を持って債権管理を行っていくよう、各部長債権管理班に改めて指示をいたしたところでございます。先日の、質疑の議員の質疑の中で、一般市民が納めやすい環境を整備をするべきではないかというご質問もいただきました、ご提案をいただきました、ご議論をいただきました。納付環境については、今年度よりコンビニ等の納付が可能となったことから、以前よりは納付機会が拡大されていると考えています。納付に行くのが難しい高齢者の方々などには訪問徴収も行っておるところでございます。また様々な理由で納付が難しい方に対しては、 訪問して事情を聞き、分納などの対応も行っているところでございます。これからも市民目線に沿った納付環境の整備を行ってまいりたいと考えております。また現在担当職員のですね、スキルアップについてでございますが、各部署は県主催の税務課、管理班、県主催や税務課管理班などの行います研修で、聴取スキルの向上を図るために、令和2年度に県主催の分に4名、またウェブでも開催されましたので11名、今年度は、ウェブ研修に18名出席をし、研修を積んでおるところでございます。また税務課による債権管理研修には令和2年度22名、3年度は17名、本年度は4月に開催いたしましたけれども26名の各担当部署から出席をいたしまして、債権管理のスキルアップに努めているところでございます。今後も債権管理委員会を中心としてですね、指導徹底を図って、徴収のアップに進めてまいりたいと思っております。以上でございます。
上村議員。
はい。はい、ルールご説明いただきました。取り組んでいる内容、まあ、では4年度始まって半年まだ経ってませんので、まあ、DX ですね、そういった話であるとか、あと債権の回収につきましては、課題もあるけれども、対策もしっかりやっているというふうなお話でありましたので、ここは引き続き取り組んでいただければというふうに思っております。それで、債権の話、債権ですね、これ、一つ確認したかったんですけども、壱岐市債権管理委員会があるということは、債権の情報は全部一元化されているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
はい、副市長。
現在の債権の一元化はしておりませんけれども、各所管でですね、それぞれの台帳を整備いたしまして、取り組んでいるということでございます。まあ、その中で、債権管理委員会の中で状況を報告して、その対応の仕方について指導しているところでございます。以上でございます。
はい、議長。
上村議員。
はい。まあ、一元化までは至ってないという話だったんですけども、先進地といってはなんですけども、ちょっと他の自治体さんとか総務省の情報とかを見ますと、やっぱり一元化をしてですね、一括管理で、まあ、債権がどういった方がどういうのがあるかという話が分かるようになっていて、徴収しやすくなっているというふうな仕組みがあるございます。まあ、参考にしていただければと思います。それと、あと、大体、債権回収に至るには、やっぱり生活困窮者の方が多いと思うんですけども、まあ、生活困窮に至るまでには、やっぱりそういった生活環境があって、まあ、福祉行政とですね、マッチングした、総合的な政策を打っていった方が、まあ、手間がかかりますけども、早道じゃないかといったようなお話もあります。参考にしていただければというふうに思っております。で、債権管理もですね、効果としては、大体全体のうち2900万円ほどというふうなことになってまして、まあ、それよりも、まあ、よりもと言いますかですね、それと含めて、歳出抑制の方でも、様々メニューがありまして、まあ、では4年度には今説明なかったんですが、様々あるようでございます。で、ちょっと一つ、二つですね、お伺いしたことがありまして、で、教育委員会関係なんですが、中にですね、事務事業の見直しという中の、小学校の施設整備に係る協議というのがこの計画に入ってます。で、優先順位をつけますよというふうになっているんですけども、小学校の施設整備の優先順位というのはもう出来上がっているのかお伺いしたかったんですが。
はい、平部次長。
はい、上村議員の質問にお答えをいたします。再整備、計画と申しますか、ね、今現在大規模改修につきましては、今年度で、全ての学校が終わるようになっております。で、今後、まあ 建物の状況等を見ながら、まあ、維持、改修をしながら、維持、継続に利用に、努めてまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。
はい、以上。
上野議員。
はい、小学校分かりました。そして次にですね、小中学校の話として、施設整備、事業見直しというのがありまして、これはその、校舎の解体とか改修で、財政負担を抑制しようというものだと思うんですけども、もう今、記載がありますのは、この小中学校施設整備事業見直しについては、危険なものから、優先的に、解体、改修しますとなっていると思うんですけども、ここら辺の、順番はもう出来上がっているかどうか教えていただけますでしょうか。
教育次長。
はい、上村議員のご質問にお答えをいたします。先ほどと同様の考え方で、校舎と体育館につきましては一通り終わっておりまして、あと財政基盤確立計画の中で、まあ、若干抑制しているといいますか、そういったものにつきました今グラウンドの改修とかいうのを、まあ、先伸ばしているような感じでございます。で、まあ、計画自体はもちろん年次的にやっていくような計画を持っておりますけども、そこを若干、まあ、何年か先延べするような形で、考えているところでございます。以上でございます。
はい、議長。
はい、上野議員。
はい、まあ、一部抑制的なところがあるというふうな話だったんですけども、結局地元の方の話、まあ、地元という私の地元もそうなんですが、まあ、例えば箱中のグラウンドであるとか、そういったところは草が生えてまして、もうちょっと管理が大変になってて、町協さんに負担をかけているのかなと思っております。まあ、こういった問題が意気投ない他方あると思うんですね。ですから小中学校の、特に廃校になった中学校の、解体改修については非常に積極的に取り組んでいただきたい、まあ、取り組んでいただきたいと言いますのは、地元の要望にですね、応じていただいて、なるべくですね、地元の声を聞いていただいて、地元に沿った使い方をですね、早く検討していただきたいというふうに思ってまして、まあ、学校というものは愛着もあるものでしょうから、なるべくならですね、そういった解体改修する前に地元説明等ですね、しっかり丁寧にやっていただきたいと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。
教育次長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。今現在もちろん危険な状態ということで、廃校の学校につきました解体している部分もご承知の通りございます。で、それから今現在その他に利用したいということで、貸している貸与している部分ところもございます。また譲渡という払い下げですかね。まあそういったところもございますけども、まあそういったところにつきましては、地元の要望とか聞きながら、もちろん跡地検討委員会というのもございますので、その辺で検討しながら、よりよく、いい方向にですね、活用できるような形で考えていきたいと考えております。以上でございます。
杉村議員。
説明の方はどうですか。地元説明とかですね、そういったものも、声を聞きながらやっていただきたいんですが。
教育次長。
その辺も含めまして、より良い方向で考えていきたいと思っております。
はい、
はい、議長。
はい、地元説明の方もしっかりとよろしくお願いしたいと思います。そして、まあまあ、含めましてですね、公共施設個別施策計画の前倒しというのが、あると思うんですけども、先日も、土屋議員の中でありました公共建物の、総合管理計画等があると思いますけども、その中でもですね、やっぱり、まあ市民の意見を聞いたりとかですね、説明したりとかっていうところが発生すると思うんですね。こういったものも順次ですね、徹底してやっていただきたいと思っております。その辺どうなんでしょうか。やっていただけるということであればそれでいいんですが、お約束していただきたいなと思いまして、お伺いしたいところでございます。
答弁は、はい、総務部長。
上村議員の再質問にお答えをいたします。地元等関係者への説明、これは十分した上で進めてまいりたいと思います。で、まあ、今再質問を受けまして、公共施設計画におけるその、まあ、浄土を除いてですね、廃止解体売却という形で今ご意見といただいておりますけれども、まあこの考え方として、まあ用途廃止の方につきましては、まあ十分説明はできておると思います。まああるから使うというようなものじゃなくて、きちんと整理をしていくという中での用途廃止と、そしてまた解体についてでありますけれども、用途を廃止する施設については、維持改修工事、そして耐震工事も施していない、老朽化した施設においては、まあ、学校施設そうございますけれども、安全性の面で、施設管理者として使用の許可は出せないと。まあ、そういうものについては計画的に解体をしていくという考えでおります。で、現在、解体の予定施設については、財政の負担の分散を考えたところで、まあ、順位付けはさせていただいております。で、利活用を含め、情勢の変化に、合わせて、まあ、順位とは柔軟に、柔軟と言いますか、そこは変更はしておるところでございます。また、解体予定地で、個別施設計画に時期が明記されてないものもあるかと思います。まあ、こういうものについては、その地方債などの採択要件として、総合管理計画や個別計画の中に、やっぱり掲載されていないとならないという条件がありますので、財源確保の面から頭出しだけを先にさせていただいたのもあるということでご理解をいただきたいと思います。まあ、こういうことも含めて、取り扱いにおいては地域住民の方、そして関係者等と十分な説明をさせていただきたいと思っております。以上です。
はい、以上。
上村議員。
はい、答弁いただきましてありがとうございました。まあ、施設はたくさんございますので、特に学校廃校ですね、跡地もありますし、管理等ですね、適切にやっていただきたいと思います。あとその住民の方とのですね、意思疎通を取っていただきまして、十分意見を汲み取っていただきましてですね、説明の方も尽くしていただきたいと思っております。これで財政についてのお話は終わりたいと思います。2番目にですね、子育て政策についてお伺いいたします。市は、第3次総合計画で令和6年度までに、市内の認定こども園を4つ整備すると、目標を立てています。石田町はすでに認定こども園がありますが、他3町はまだありません。郷の名町内は、今年6月に計画が持ち上がりましたけれども、つい先日事業延期の話があったばっかりです。そこで芦部町と勝本町の子育て環境整備にあたりまして、どのように進めようとしているのかをお伺いいたします。現時点で芦部町勝本町内への認定こども園の計画があるのかないのか、いずれの場合におきましても今後の進め方を具体的にお伺いします。また島内に認定こども園を運営したいという方がいらっしゃれば、積極的にですね、実現のために市が支援をしていくべきだとか思っておりますけども、その辺の見解をお伺いいたします。よろしくお願いします。
はい、西原部長。
上村議員の2番目の質問、今後の子育て政策についてのご質問にお答えいたします。第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画では、第3次壱岐市総合計画の取り組み内容に基づき、各町1カ所に認定こども園の整備を促進するとともに、幼児教育、保育の質の向上と量の確保を図っていくこととしております。この第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画の計画期間を、令和2年度から令和6年度までの5カ年間としており、中間年度である本年度、令和4年度に今後の教育・保育の量の見込みと提供体制の確保について現状の確認と達成状況の評価を行い、支援事業計画の見直しを行うことで現在進めております。 昨日の答弁でも申し上げましたが、民間事業者による認定こども園整備事業は延期をされましたが、正式な文書が提出されていないため、郷野浦町内僻地保育所5園の閉園については、今後の対応を申し上げることができませんが、適切な施設運営と保育サービスの向上に努めることとし、現状に沿った見直しを行い、合わせて教育委員会と連携を図りながら進めていくことで、壱岐市子ども子育て支援事業計画及び第3次壱岐市総合計画の政策達成目標である各町一箇所に認定子ども園の整備を進めてまいりたいと考えております。ご承知のように、令和元年度には石田町に石田子ども園整備し、令和4年度より津崎保育所を石田子ども園に統合いたしました。議員ご質問の勝本町及び芦部町の現時点の計画につきましては、認定子ども園設置の具体的なスケジュール等の整備までには至っておりませんが、今後は平成26年11月の壱岐市子ども子育て会議の答申を尊重しながら、幼稚園保育所の施設設備を整備することを基本に検討してまいります。良質かつ適切な保育の提供を行うために、壱岐市子ども子育て会議及び市民皆様からのご意見をいただきながら調整と検討を進めてまいりたいと考えております。また民間事業者の参入は壱岐市にとっても大変ありがたいことであり、6月議会でもご説明をさせていただきましたように、今後も引き続き民間事業者の取り組みに対しても国の交付金等を活用し、保育施設整備等の支援を行ってまいりたいと考えております。なお幼稚園の関係につきましては教育委員会の方から説明がございます。
教育所、
はい、7番上村議員のお尋ねの中の子育て政策の中で幼稚園についても関わると思いお答えをさせていただきます。ご承知のように勝本町に3園、芦部町に4園ある幼稚園については平成26年壱岐市子ども子育て会議の答申に、勝本町、芦部町の幼稚園については施設設備を整備しながら各町内1園へ統廃合の検討を行うとともに、幼稚園型認定子ども園を設置し複数担任化を行い、幼児教育保育の量の確保及び質の向上を図るべきである等との提案をいただいております。教育委員会ではこの答申を基本とし、勝本町、芦部町の幼稚園を統合していくことで、昨年9月の議会でも報告をいたしました通り、その方向で検討を進めております。検討を進めていく中で中心になっていることは、子ども子育て会議の答申に示された幼稚園型認定子ども園の設置を進めてあることです。現在の幼稚園を幼稚園型認定子ども園に移行するには、例えば給食の提供、保育室の整備等いろいろな認定基準を満たさなければならないことが分かってきました。現在の幼稚園の施設の現状では、財政的人的両面においてクリアすることが厳しいと考えられることから、今すぐ幼稚園型認定子ども園設置ではなく、これまで壱岐市立の幼稚園が取り組んできた幼稚園教育の良さを継続し充実させることに重きを置いて、幼稚園のまま適切な統廃合を進めることが現時点では望ましいと考えているところです。今月末から各幼稚園において順次説明会を開催します。説明会には今の保護者はもとより、地域で子育てをしている方々にも呼びかけます。説明会ではこれまでいただいた子ども子育て会議の 答申の内容、認定こども園、特に幼稚園型認定こども園の特徴、遺棄死の出生児数、各園の園児数の推移と今後の見込みなど、統合を考える上で必要な資料をお示しし、丁寧に説明をし、考えや意見をしっかり聞かせてもらい、教育委員会で協議し、一定の方針を示していく考えでございます。
リブレイン。
はい。はい、幼稚園も含めましてご説明いただきました。幼稚園の方は、今の形で統合を詰めていくといった形の説明だったと思います。で、ちょっと質問したいんですけども、これは令和6年までにということではなくて、時間を切ったその統合とかっていう話になるのか、ならないのか、どういったお考えなのかなと教えてもらいたいんですけども。
教育長。
上村議員のお尋ねの通り、まず幼稚園のままで統合を考える形で保護者の方等の意見を聞かせていただく中で、段階的な統合ということが考えられるかと思いますので、まずはその統合を現在幼稚園に通園している子どもたちが終了する令和6年3月末までは現状のままで、その後に段階的な統合の第一段階がまず取り組めればよいかなと。それらを進める中で市民部との保育所関係を含めた認定こども園、まあ、幼稚園型認定こども園になるかと思いますが、そのようなことを協議して模索することが見通しとして持っております。
はい、議長は。はい、答えは令和6年までは現状で、それ以降に、段階的に統合に進めていくということでありました。私はその判断は適切だと思います。やっぱり、地元の声を聞きながら、丁寧な説明をしながらですね、段階的に、環境を変えていく。こういった段取り、順番ですね、そういった踏まえてですね、順番を踏まえていくっていう方法でやっていくんであれば、ご理解いただけるんだろうというふうに思います。で、現在ですね、その子育て政策についてですが、幼稚園の話はこれで一回置いておきます。まあ、総合計画があって、総合計画が令和6年までの目標ということで、動いております。そうしますと、令和6年までの、民間の参入であれば何でもできるというふうな読み取りもできるんですね。まあ、やり方があるかと思いますけども、令和6年までに、この民間の子ども、認定子ども園を作ろうと思ったらば、現時点で話をもう持っておかないと、計画を持っておかないと、達成できないと思います。実際はですね。ですから、まあ、私が言いたいのは、令和6年の目標はありますけども、それに向けて、シャリモリですね、何でも通すんだということじゃなくて、やっぱり地域の声を聞きながら、説明もしながらですね、段階を追ってやっていくというふうな方法がいいんじゃないかというふうに思っています。ですから、足部勝本の認定保育園の設立につきましても、まあ、目標では6年ではございますけども、まあ、話がすぐに来ましたということで、すぐに号を出すんじゃなくてですね、やっぱりいろんな、説明を聞きながらですね、意見も聞いて説明しながら、まあ、地元、地域、域全体、いろんな方のご意見を聞いて、意見交換しながらですね、その辺を進めていただきたいと思っております。で、まあ、じゃあ、その当該からとか当内関係なくですね、まあ、どういう方が経営するかというのは私は排除すべきものではないと思ってまして、まあ、それはこれからですね、当該の方が入ってくる可能性もあると思いますので、まあ、それにしてもですね、やっぱり、十分な説明もしくは意見交換等を尽くした上でですね、やっていただきたいと思っておりますけども、そこら辺は 何かご意見あれば、市民部長。
はい、市民部長。
ただいまの上村議員のご質問にお答えいたします。上村議員言われるように、今後も壱岐市子ども子育て会議および市民の皆様からのご意見をいただきながら調整して検討してまいりたいと思います。以上です。
はい、上村議員。
はい、わかりました。そういったことで意見交換よろしくお願いいたします。で、令和6年に間に合わなくなってくると、今度は次の目標がなくなってくるんですね。そうしますと、令和6年までにできませんでしたとなった場合は、どうするんですかと、またさまよっていくという話も起こりますので、私はその子育て政策の、グランドデザインを一回作った方がいいんじゃないかと、答申はありますけども、この答申も、令和6年目標で、進めておりますから、それを超えた後も含めてですね、市で一回、子育て政策のグランドデザインを決めた方がいいんじゃないかというふうに思っております。で、その際ですね、私ちょっともう思うんですけども、やっぱり今の話はハードな話です。認定子ども園を作るという建物を作る話、建物とか制度ですね。で、ハードなんですが、ソフトも実体的に考えた方がいいと思うんですね。で、子育て政策と言いますと、保育園だけじゃなくて、例えばいろんな無償化とかありますけども、例えば、よく言われますのが、兵庫県の明石市の泉市長がおっしゃっている、子供にお金をかければ、経済良くなるということで、地域経済に貢献するために、子供にお金をかけるという考え方もありますので、そういったものの考え方によっては、1歳までのおむつ代無料とか、やっておられるようでございますし、18歳までの医療費無料ということも、ソフトでやっておられます。こういった大胆な子育て政策というのを打ち出していくと、今度は島の方にですね、人口が集まってくる可能性もありますので、人口の増加策として子育て政策を考えていくという方針があった方がいいんじゃないかというふうに思います。で、この一概によその人と比べてですね、財政分野面で比較もなりませんから、できないこともあるかと思いますけども、一度はそういった問題意識を持ってですね、人口増のために子育て政策を考えるといったことができるんじゃないかと思いますけども、そういった考えがございませんでしょうか。ここは市長にお答えいただきたいんですが。
はい、白川市長。
ただいまの上村議員のご意見、ご質問についてお答えいたします。人口増、もちろん移住を含めですね、考える、そのことは我々の大きな問題でございまして、いろんな、方法を考えております。ただいまのご意見も参考にさせていただきたいと思っております。
上村議員。
はい、市長からも、コメントいただきました、ありがとうございました。現状ですね、令和6年に目標に向かって政策進めてありますけども、これからもですね、こういったソフト面も含めて、政策を考えていただきまして、壱岐市の人口増に寄与する方法で、なんとか子ども政策も考えていただきたいと、お願いをしたいと思っております。これで、子育て政策について終わりたいと思います。3番目、市の広報機能について、広報機能改善についてということで、質問したいと思います。この問題ですね、最初に言っておきますけども、市役所の広報担当者が悪いとか、そういった、一個人とか一部署とか、そういった問題ではございません。私的にはですね、市役所の職員皆さんの意識改革、意識改善がないと、達成しないものだろうというふうに思っています。ホームページとかいろいろありますけども、担当している職員さんとか、そういった小さい問題じゃなくて、市全体の問題として考えていただきたいと思っております。この市の広報機能なんですが、情報発信についてはこれまで様々多くの改善要望や提案を受けていらっしゃると思います。 LINE 導入ということで、便利なシステムが入りましたけれども、それを除いては大きい改善がされていないように思います。対策としまして、令和2年度に広報と検討会が立ち上がっているようでございますけれども、その検討会の成果があまり見えません。それに、 最近はですね、YouTube といって動画サイトを使った広報をやっている自治体もありまして、市内の方々に、市内外ですね、の方々に、分かりやすくかつ関心を引くような努力をしているところがございます。そういった面も含めますと、明らかに壱岐市の場合は、見せることであるとか、情報発信、こういったものが、ちょっと不足しているのかなというふうに思っております。動画に限らず、ホームページの機能、掲載する内容、そういうことがですね、市民のためになるように真剣に考えていただいて改善をお願いしたいと思っているんですけども、どういうふうになるのか見解をお伺いいたします。また、マスコミの投げ込みですね、こういったものも市民目線、当該読者の目線に立って、意識を改革していただきたいと思っているんですが、積極的な職員の意識改革についてのご意見もいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
熊総務長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。現在の市ホームページは平成29年3月にリニューアルをいたしております。運用開始以降、これまでホームページに関するご意見ご感想等もいただきながら、改善が必要と思われるものについては改善を図り、市民皆様をはじめとする島内外の利用者の皆様が使いやすくアクセスしやすいホームページの運用に努めております。議員ご指摘の、例えば現在の市ホームページは、業者が見るものと市民が見るものが混在し見にくいという件に関しましては、これは市からのお知らせの新着情報についてのご指摘であると認識をしておりますが、現在のホームページでは市役所の各担当部署において記事を作成の上情報を掲載しておりまして、それが最新の記事の順にトップページに、あります。これを新着情報として掲載をしております。閲覧される方は最新の情報としてまず新着情報を確認されることも多くあるものと推測をしておりますが、更新の時期等によっては事業者向けの入札等の情報など一般の方にはあまり関係ない情報が多く掲載されることもあり、まあそういった意味で、上村議員がおっしゃる、情報が混在している状況となっているものと考えます。また直近であっても重要度が低いと思われる記事が増えると閲覧負荷になるということにつきましては、新着情報の掲載数が限られていることから、古い情報が新着情報に表示されなくなっていることが要因であると考えております。なお念のために申し上げますが、新着情報に表示されなくなっても掲載の終了期間が到来するまではホームページ上の記事としては掲載されておりまして、目的別、分野別、組織別、またキーワード検索などにより必要に応じて検索が可能の状態となっております。市といたしましては、様々な分野での情報発信をホームページ等で行っており、それぞれが必要とされる方にお届けできる情報の発信に努めなければならないと思っております。しかしながら、議員ご指摘のように急速に進む情報化社会において、以前にも増して市民ニーズが多様化する中、必要な情報を必要な方に的確に届けることについては、本市のみならず、他の自治体等も抱える課題の一つであるということを認識をしております。このような背景からも、壱岐市広報検討会を立ち上げておりますが、議員ご指摘も受けている状況でございます。そこで本年度は SDGs 未来化で進めております民間副業人材の取り組みと連携させ、広報戦略アドバイザーを選定し採用し、各種 SNS、Twitter、LINE、YouTube などの効果的な活用ノウハウを学び、壱岐市の広報のあり方などについて、 取り組みを加速化させていきたいと思っております。現在アドバイザーの公募を行い10月中の採用を予定しており、民間副業人材との連携によりさらなる効果的な情報発信に努めてまいります。またマスコミへの投げ込みも市民目線、当該読者目線を意識して全職員が積極的に行うように意識してほしいのご指摘でございますが、現在広報媒体活用の手引きを全庁向けに周知をしておりまして、広報誌、ホームページ、SNS 等をはじめとする各種広報媒体により情報発信に努めているところであり、ケーブルテレビや報道機関への投げ込みについても積極的な活用を図るよう周知をいたしております。今後もさらなる効果的効率的な情報発信に努めるよう全職員の意識向上に努めてまいります。以上でございます。
上村議員どうぞ。
はい、議長。
上村議員、
はい。意識向上に努めていただけるというふうなお話でしたので、しっかりと努めていただきたいと思います。で、この件についてはたくさん私も言いたいことがあるんですけども、時間が迫ってきておりますので、もうここは一点だけ、市役所の職員さん一生懸命仕事をしてあってですね、その仕事っていうのは非常に価値があることだと思います。で、その価値をですね、これこれやりましたと伝えていかないと価値が認められない。で、伝わった後には今度評価を受ける。で、評価を受けて、また考えるという、そういった、流れができますので、そういった、一回評価を受けて、また考え直してブラッシュアップするということが、候補によって、返ってくるんですね。で、財産が、2倍、3倍になる可能性もありまして、出せばいいんでしょう、はいはいっていうことじゃなくてですね、出した結果をまた期待してですね、それを見てまた、自分の仕事につなげて、より良い仕事をしていこうという気持ちにしていくということが大事だと思うんですね。で、その気持ちなくして、出せばいいでしょとかですね、出したらどこになるとかいとかっていう話なくて、そこはもう市役所全体もそうですけども、一人のですね職員さんの気持ち次第で、市役所変わっていくんだと、自治体良くなっていくんだと、地域住民の方にも貢献できるんだという気持ちをですね、奮い立たせる気持ちになると思います。職員意識改革やりますというふうなことですので、期待をして、おきたいと思います。それと、YouTube の件は、一つ、YouTube ですね、ふるさと納税とかで活用して、数百万円、数千万円を上げてる自治体もあるんですね。で、収入が欲しいときにですね、やっぱこういったツールがありますので、それを活用してですね、積極的に使ってやっていただきたい。で、こう安くできる、自治体もありまして、やってる自治体もありまして、そこは研究をしていただければと思います。あとは、また直接もう言いますので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。